聖書をお読みいたします。新約聖書418ページヘブライ人への手紙13章1節から6節。兄弟としていつも愛し合いなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることである人たちは気づかずに天使たちをもてなしました。自分も一緒に囚われているつもりで、牢に囚われている人たちを思いやり、また自分も体を持って生きているのですから、虐待されている人たちのことを思いやりなさい。結婚はすべての人に尊ばれるべきであり、夫婦の関係は汚してはなりません。神はみだらなものや勧誘するものを裁かれるのです。金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさい。神ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしないと言われました。だから私たちははばからずに次のように言うことができます。主は私の助けて、私は恐れない。人は私に何ができるだろう。十二章の28節に、感謝の念を持って恐れ敬いながら神に喜ばれるように仕えていこうとありました。この仕えるという言葉は礼拝するという言葉と同じであります。神に喜ばれる礼拝は必ず神に喜ばれる生活を形作ります。今日の箇所は12章の後半を受けて、どういう生活が神に喜ばれるのか、そのことを解き明かしています。13章1節、兄弟としていつも愛し合いなさい。ここには兄弟愛という言葉があります。ギリシャ語ではフィラデルフィアです。ヨハネの黙示録にフィラデルフィアにある教会とあります。地名としても定着しているような言葉であります。またアメリカのペンシルバニア州に同じ名前の都市があります。その土地を開拓したフレンド派と呼ばれるプロテスタントの一派がフィラデルフィアと名付けたということです。フレンド派が兄弟愛とつけたのか、何か合点がいきました。ところでギリシャ語の本来の意味とキリスト教会で用いられる意味は違っています。ギリシア社会では兄弟愛という言葉は血縁関係をもとにしてのみ語られる言葉でした。他方教会におきましては主イエスを長子として仰ぐ信仰をもとにした兄弟愛です。兄弟愛の概念がキリスト教会によって大きく広げられたと言えます。神に喜ばれる礼拝の充実は礼拝を共にする顔なじみの兄弟姉妹の愛の深まりへと進んでいきます。一節は直訳すれば、兄弟愛が保たれますようにです。礼拝がなされている、兄弟愛が成立している、だからその兄弟愛をこれからもしっかりと保ち続けるように、この励ましがまず語られています。二節、旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることである人たちは気づかずに天使たちをもてなしました。 神に喜ばれる生活の第一が兄弟愛です。そしてそれに続いて旅人をもてなすということが語られています。アブラハムやロトは御使いとは知らずに旅人をもてなし祝福を受けました。わかりやすく見える2節ですけれども、解釈は2つに分かれています。兄弟愛の延長として、迫害やその他で逃れてきた信仰者、あるいは巡回伝道者をもてなしなさいというのが一つの解釈の仕方です。これまで会ったことのない人でも同じ信仰を持っており、旅して困っているのだからもてなしなさい、そういう勧めとなります。もう一つの解釈は、当時は立派な宿などありませんでした。困っている旅人を見たらもてなすようにというより一般的な意味を広げた解釈であります。もちろん信仰者の旅人をもてなしますけれども、もてなす場合信仰の有無の限定はありません。どっちでここの箇所を読んだらいいのかだいぶ悩みました。この問いに向き合うにあたり、ギリシャ語の説明がどうしても必要となります。フィラデルフィアはフィル、愛するプラスアデルフォス、兄弟です。愛する兄弟、こう2つの言葉をくっつけるとフィラデルフィアとなります。翻訳では全くわからないのですけれども、旅人をもてなすと訳されています言葉は原文ではフィル、旅人です。フィル、兄弟、フィル、旅人、この言葉が並んで用いられています。対比されていますのは兄弟か旅人かということです。ところで多くの英訳聖書はホスピタリティ、あるいは見知らぬ人へのホスピタリティを忘れるなとここを訳しています。旅人という言葉は英訳聖書にはほとんど登場しません。旅人という訳語は異訳です。直訳は見知らぬ人です。ストレンジャーと一般的に言われる言葉です。またこれは聖書の説明ではなくギリシャ語そのものの説明なんですけれども、ギリシャ語は非常に面白く、見知らぬ人っていう言葉は同時に見知らぬ人をもてなすというホスピタリティという言葉というかその意味を持っています。見知らぬ人という言葉と見知らぬ人をもてなすっていう言葉が同じ言葉で用いられます。不思議だなと思いますけれども、まあ、ギリシャ文化の豊かさの一辺をここに垣間見ることができるかもしれません。ですから旅人を愛することはイクオール見知らぬ人を愛することであり、それはイクオール見知らぬ人へのホスピタリティの技を行うことを愛することである。こういうふうな形で言葉が重なり合って響くように記されています。この13章は習字的な言い回しが用いられています。フィル兄弟、フィル見知らぬ人、この対比が極めて明確です。教会内でよく知っている兄弟姉妹を愛するように、これが一節です。二節はホスピタリティを必要としている見知らぬ困っている人を愛するように、これが二節です。 このような対比に着目しますと、二節を信仰を持っている旅人をもてなしなさいというふうに限定付きで読む必要はないのではないか。よく知っている兄弟愛を愛する、ほとんど知らない見知らぬ人を、それも困っている人をもてなす、この対比だけでここは読めるのではないか、そういう解釈に導かれています。で、この解釈を取りますと、ここから次のようなメッセージが立ち上がってきます。教会内での兄弟愛の実践は、社会にあっては見知らぬ人へのホスピタリティへと広がるということです。兄弟愛の延長として、信仰を持って旅している人を愛するっていう兄弟愛で全てが語れるのではなくて、兄弟愛を持つ教会は信仰の有無を問わず困っている旅人を豊かにもてなす、そういうホスピタリティをする、そこへと進んでいくんだというのです。具体的に何をしたらよいのかは手探りでありますけれども、震災のボランティア活動等を通して、私たちはこの必要性に今目を開かれています。教会は教会ないだけで兄弟愛を実践する場ではない、同意いただけると思います。また今日の難民問題はこれと深く関わります。兄弟を愛するような教会があり、その教会が核となって難民を愛する社会が形成されていく、そのようなことをここから思い巡らしました。三節、自分も一緒に囚われているつもりで牢に囚われている人たちを思いやり、また自分も体を持って生きているのですから虐待されている人たちのことを思いやりなさい。二節と同じ解釈上の問題があります。兄弟愛の延長として、投獄されている信仰者を思いやれという勧めなのか、信仰的な理由を一切問わず、ただただ投獄されている人を思いやれという勧めなのか、という解釈の違いです。十章には信仰的な理由で捕らえられた人たちと共に苦しみを共にしたとあります。ですので、信仰を持って投獄されている人たちを思いやれというのは必ずここに含まれています。ただそれだけに限定できるかということです。二節で取った解釈を受け継ぎますと、教会は社会で一番底辺にいる囚人たちに思いを注げとなります。これも同じで、教会内で教会兄弟姉妹の愛の実践、そこだけにとどまるのが教会ではない、そういう勧めとなります。主イエスキリストは受肉され、肉体をもって私たちの苦しみを味わってくださいました。この主イエスキリストの憐れみを受けた者は、肉体的な苦しみの中にあるものをいつも思いやるべきです。虐待されている人たちのことを思いやりなさい、彼らの痛みを、想像力を働かせて受け止めなさいということです。囚われ人のことですけれども、神戸キリスト教連合会では刑務所等を訪問する教会士の働きを支えています。私もそこに前は属していました。また長岡教会時代、少年院に通い聖書のお話もしていました。今振り返りますと、当時は30歳で年若く、 少年たちの心の痛みに寄り添うことができなかったなと、説教準備をして反省の念に導かれました。ここで少し脱線をさせていただきます。今引っ越しの準備を一生懸命し始めているのですけれども、こんなものが出てきました。こういうものがあることすら私は知りませんでした。これは何かと言いますと、木の彫り物です。200年から300年の木を使った立派な彫り物です。ただ裏に文字が書いてありまして、松本少年刑務所とあります。少年院で子どもたちがこのような手作業を習い、彼らが作った作品です。教会の働きを理解してご購入くださりありがとうございますと書いてあります。でこれを見て、私の父も牧師でありまして、少年院でずっと奉仕してきましたので、父が買って持っていたんだなっていうことを急に思い起こしました。また引っ越ししていましたらの準備をしていましたら、岩崎洋二先生の思い出という、父が亡くなった時にできた思い出文集も出てきました。それをペラペラめくっていますと、こういう文章がありました。父は67歳で天に召されたのですけれども、胆管癌でして、病名が分かって4ヶ月後に召されました。それまではうんと元気でして、ずっと少年院にも通い続けていました。お見舞いの言葉、福岡少年院4寮生代表。先生が入院なされたと聞いてとても驚き、なぜあんなに元気そうな方かと思いました。先生は私たちがどう先生のことを思っているか知らないと思いますが、すべての人が面白く良い先生だと思っています。私もその一人で先生の月1回の講話を楽しみにしていますが、このところなくてどうしたのか心配していました。私は宗教のことはよくわかりませんが、なぜ楽しみかというと、一つは先生の人柄であり、あの賛美歌の時の美声であり、もう一つはいろいろなことを知って少しでも自分の視野を広く持とうと思っているからです。それだけでなくても、先生のお話は不思議な説得力があり、聞いていていつも考えさせられます。朗らかな笑顔といつも話してくれる素晴らしい話を待っています。一日も早いご回復をお願っています。こういうお見舞いの手紙を父はもらってたんだなということも、引っ越しの準備の中で改めて気づきました。本当に私の独り言ですけれども、父の背中を追っかけて乗り越えようとして牧師として歩んできたところがあるんですけれども、本当に困った人に寄り添うという点ではまだまだだなと、今本当にそんなことを思わされています。4節、結婚はすべての人に尊ばれるべきであり、夫婦の関係は汚してはなりません。神はみだらなものや勧誘するものを裁かれるのです。結婚の大切さが取り上げられています。夫婦の寝床に夫婦とは違う第三者を招き、結婚の神聖さを汚してはなりません。十戒で勧誘するなとあります。勧誘とは夫婦の契りを裏切る行為です。今日の言葉なら不倫の問題です。神との契約に生きるキリスト者は夫婦の契約をしっかり保たねばなりません。勧誘の罪は論を待たず神に厳しく裁かれます。 みだらなものとあります。不貧困と訳されることも多いです。不貧困とは性的欲望や衝動に我が身を委ねる罪です。エフェソ4章19節に異邦人のこのような罪のことが記されています。ただここは丁寧に読まなければなりません。今日はジュニアの方も一緒に礼拝を守っておられます。性欲自身は食欲と同様に決して悪いものではありません。しかし性欲はコントロールされないとすぐに不貧困に走り出してしまいます。神に裁かれる不貧困と神に喜ばれる側面、どこで境界線が引けるのか、今の時代慎重な検討が必要です。説教でこれ以上語ることはできませんが、教会は若い人のためにもこの問題を恥ずかしがらずに取り上げねばならない、そう説教準備の中で思わされました。ジュニアの皆様は教会でもこのことを話し合ってみてください。5節6節、特に5節の前半、金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさい。性欲から金銭欲へ話が移っていくのは自然な流れです。金銭に執着しないとありますが、原文ではここにフィルがまた登場します。それもノーフィル、銀貨、お金を愛することはダメです。こういう言葉が文頭に登場します。お金を愛することは兄弟を愛し、ホスピタリティの愛に励むことを妨げます。そして今持っているもので満足しなさいとあります。お金は必要です。ここで禁じられていることは、今あることに満足することができない金銭愛です。この金銭愛、金銭欲にとらわれますと、どれだけお金持ちになっても今あることに満足できないのですから、満たされることはなく、さらに金儲けへと突っ走るしかありません。で、このあと聖書をご覧ください。神ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにしないと言われました。そして6節のだからと続いていきます。一見しますと5節の金銭愛の問題から神ご自身の聖書引用がよくわかりません。ここで引用されていますのはモーセがヨシアに語った言葉であり、ヨシア記の冒頭にもあります。ただここをつなげて読むと、あることが立ち上がってきます。なぜ金銭愛にとらわれるのか。生活に不安があるからです。生きる不安をたくさん抱えているからです。その不安をお金で埋めようとするのが金銭愛の根っこにある思いです。 兄弟愛とか隣人愛とかそういうもので生活の不安を埋めるのではなく、まさに金銭愛で生きる不安を埋めようとする。それが金銭愛の根っこにあると聖書は語るのです。その根っこを断ち切るにはどうしたらいいのか。神ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにしないと言われました。決して、決してという言葉がありますから、強調されているということはわかります。原文はもっと強く、決して、決して、絶対、絶対、絶対、もうこんな言葉が何度も入ってきています。そして神ご自身が、言われましたと過去形で語られていますけれども、今も語り続けておられますです。神が私を見放すことは決してないんだ。神はどんなことがあっても私を置き去りにすることは決して決して決してないんだ。そう確信できるとき、私たちは金銭愛から自由になることができるというのであります。またその後でありますが、6節。だから私たちは腹はばからずに次のように言うことができます。主は私の助けで、私は恐れない。人は私に何ができるだろう。まあ、詩編の引用ですが、主という言葉を主イエスキリストはと読み替えることができます。私の助けでです。神の守りを確信するということは、金銭愛から解き放たれるというだけではなく、人の目を恐れて生きる、そのような生き方からも私たちを解放するのだというのです。この引用は、詩編の56節の後半は、詩編56編からであります。ちょっと聞いていてください。恐れを抱くとき、私はあなたにより頼みます。神の御言葉を賛美します。神により頼めば恐れはありません。肉に過ぎないものが私に何をなし得ましょう。4節5節。続けて。神の御言葉を賛美します。主の御言葉を賛美します。神により頼めば恐れはありません。人間が私に何をなし得ましょう。11節、12節。あなたは死から私の魂を救い、突き落とされようとした私の足を救い、命の光の中に神の御前を歩かせてくださいます。14節です。このような慰めと励ましに満ちた御言葉を、ヘブラ人への手紙の著者は、良い生活を送る、その締めくくりに持ってきました。またここに、はばからずにとあります。これは大胆にです。大胆に言うことができる。私たちは、お金がないかもしれませんけれども、金持ちを羨みません。金銭愛に負けない、その生活を確立しなければなりません。また、私たちは力がありませんけれども、心は弱いですけれども、人を恐れて生きるのではありません。神の前に神のみを恐れていきます。だからはばからずに言うことができるというのです。大胆に言うことができる。イエス様は私の救い主。私は恐れない。人は私に何ができるだろう。 イエス様がおられるのですから。この確信に立って生活を広め立ち上げていきたいと願います。またこの詩編56編は説教後に賛美歌で歌います。みんなで心を合わせ大胆に、大きな声は出せませんけれども、神を褒めたたえましょう。祈ります。神よ、皆を褒めたたえます。主イエスキリストの大祭司制を深く広く語ってきたこの手紙が、後半において本当に具体的な生活の指針を私たちに伝えてくれています。感謝します。頭でっかちの信仰にさせないでください。生活に受肉した信仰を与えください。信仰教会が兄弟愛に励み、ホスピタリティに生き、本当に社会の一番下のところで苦しんでいる方々、虐待されている方々にいつも思いを馳せることができますように、そのような生活と一体となって心からあなたを礼拝できますようにお導きください。またキリスト社のご家庭を清めて祝福してください。若く多くのことに悩んでいる一人一人を、御言葉の励ましでもってあなたが支えてください。また教会も一緒に考えていくことができますように強めてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。